私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。第一の朗読でお読みした創世記三章を読んでいて、いわゆるエデンの園の物語のことを思い巡らせておりました。というのも、この場面を思い起こすたびに、いつも不思議に思うことがあるからです。それは、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。と、主なる神が言われたことになります。食べると死ぬから食べてはならない。そう言われるのなら、どうして主なる神はその木をそもそも作られたのだろうか。何のために作られたのだろうか。こう思うのであります。仮に作られる必要があったとしても、食べさせたくないと思うならば、せめてどこか人目につきそうにない場所に隠されてはどうか。こう思うのです。しかし神は、それを園の中央に植えられたのでありました。しかもそれは、いかにも美味しそうで、目を引きつけたというのです。食べるように仕組まれていたとさえ疑ってしまうほどであります。主なる神が人を作られたのは、愛する対象としてでありました。神が愛する相手として人は、極めて良い存在として作られました。しかし愛する相手とは、すべて神の思い通りになる相手ということではないのです。自由な存在とされたことでありました。それは何をしたとしても変わらず愛することを意味していました。ですから神は人に善悪の知識の木から食べないことを願ったのですが、それでも初めから人が食べる自由を奪うことはされなかったのです。これが善悪の知識の木をその中央に植えられた理由と言えるでしょう。神の愛は、たとえ人が聞き従わず、善悪の知識の木から取って食べたとしても、聞き従って食べなかったとしても、人間の態度によって変わることのない愛なのです。ですからこのような神の御心を前に、神の愛を前に私たち人間は、作られたものとしての責任があるということがわかるのです。責任という、英語の動詞形はリスポンドと言いますが、これは答えるという意味を持っているそうです。つまり、神に愛されるために作られた私たち人間には、その愛に応える責任があるというのです。ところが、極めて良い存在として作られ、神の愛のゆえに自由な存在とされた私たち人間でしたが、誤った選びをなし、罪に陥ることになったのでした。そして今日の第一の朗読へと続いています。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。 彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり、隠れております。私は裸ですから。どこにいるのか、主なる神は問われています。裸であるという状態は、人の罪というものを明らかにしています。アダムは善悪の知識の木から取って食べた自らの罪を思い、主なる神を恐れて隠れたのでありました。しかし、主なる神は、罪のゆえに恐れ隠れる人をどこにいるのかと求められているのです。もちろんそれは探し出して裁くためではなく、探し出してなおも愛するためなのです。このような神の愛は、その後、二人がエデンの園から追放された際、主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられたという一場面に見ることができます。裸であることが罪を表しているとするならば、裸である二人に革の衣を着せられた神の御心は、二人を追放するものの、見捨てることではなく、二人の罪を覆い、これからも共におられることにあるに違いないんです。これが愛する者としての神の責任なんです。つまり、罪に陥った私たち人間に対し、神は革の衣を着せられ、その愛を示すことで、その罪に応えられたのでした。恐れ隠れている人の姿を、私たちは聖書に見ることができるでしょう。例えば、新約聖書に、12年間出血が止まらなかった一人の女性が登場しています。群衆に紛れて、すなわち隠れてイエスの後ろから近づき、その服に触れたのでした。その人が群衆に紛れたのは律法の理解にありました。律法によるならば、その人は汚れたものとみなされ、人々から離れたところで暮らさなければならなかった。イエスに近づくことは鼻から許されていなかった。ですから、それでもイエスに近づくためには、人々に紛れていることしかできなかったのです。そして、後ろからイエスの服に触れると、病が治るのを感じたというのです。この人の長年の願いはイエスによって叶えられました。しかし、話はこれで終わりません。イエスは立ち止まり、私の服に触ったのは誰かと探されたのでありました。まさに、後ろを振り向いてイエスはどこにいるのか、このように問いかけられているのです。もちろんこの問いも、探し出ってこの人を叱るためでも、律法に従って罪に定めるためでもなく、この人を愛するためでした。そのためにこの人と一対一の関係で向き合うことを求め、問いかけたのでありました。どこにいるのかという問いについて、もう一つ聖書から聞いてまいりたいと思います。マルタと マリアの家での出来事です。イエスを迎え入れた二人は対照的な態度を示し、それぞれに歓迎の意を表しました。マルタはもてなそうとせわしく立ち働いていました。一方マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたというのです。私たちはマリアを聞く者、マルタを話を聞かない者と両者を判断しているかもしれません。イエスご自身、マリアは良い方を選んだと言われているからです。しかしイエスはマルタを指して悪い方を選んだとは言われていないのです。このことからイエスは二人の態度をそれぞれに認めておられたということが想像できるのです。問題とされているのは、マルタが手伝おうとしないマリアに苛立ちを覚えたことにありました。自分と違う態度をとる誰かを見て、自分と同じでないと判断する。私たちの間にも時折見られることかもしれません。私たちが心に留めなければならないのは、主イエスは両者をそのまま受け入れておられるということです。忙しく立ち働くマルタに対しイエスは、少し手を休めここに座って話を聞いたらどうかとは言われてない。話を聞くマリアはもちろん、立ち働くマルタも、主イエスはそれぞれに受け入れておられるのであります。つまり、イエスを迎えるという点で、二人はそれぞれに、それぞれのやり方で責任を果たしていたと言えるのです。すでに述べたように問題は、マルタがマリアを見て、苛立ちを覚えたというところにあります。マリアが自分のなすことに同意して協力しないのが許せなくなったのです。マルタの様子をせわしく立ち働いていたと描いていますが、このギリシャ語は二つの言葉の合成動詞になります。一つは、周りという意味で、もう一つは引く、引っ張られるという意味であります。だからこの二つの言葉を合わせると、周りに引かれるという言葉が、せわしく立ち働くと訳されている。日本語への意訳ということが言えるでしょう。多くのおもてなしとその慌ただしさに心を奪われたマルタは、周りに惹かれた。つまりイエスを迎えるという中心から次第に引っ張られてしまった。その結果、マリアが目に入って苛立ちを覚えさせた。こういうことなのであります。そのようなマルタは、どこにいるのか、どこに立っているのか、このように問われて、本来立つべき場所から外れている自分に気づくことができるのであります。このように、主なる神によって問われ、それに応えるアダム、そして聖書に登場する人々をはじめ、私たち人間の姿を見てまいりました。どこにいるのか、と問われつつ生きる。これが私たち人間のあり方なのです。このように神にあって生きる。それは私たち人間の神に対する責任と言えるでしょう。 先に触れましたように、英語で責任の動詞形はリスポンドとなり、答えるという意味を持っていました。まさに神の御前にあって生かされる私たちの神への責任は、神の問いかけに答えるということにあるのです。どこにいるのか。この問いを前に、アダムは自らの罪を告白したのでした。私たちもまた自らの罪を思い、主なる神に応えて生きる、このことが求められているのでしょう。これらを踏まえ、今日の福音の日課に目を向けたいと思います。第一は、ベルゼブル論争と込み出しがある部分です。イエスについて、気が変になっていると聞いた身内の人たちは、イエスを取り押さえに来たのでした。エルサレムから来た律法学者たちが、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていたからでした。イエスのなされる技を見て、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているという律法学者たちもそうですが、その噂を耳にした身内の人たちも、どこにいるのか、この主なる神の問いかけに何と答えるのでしょうか。彼らはイエスのなされる技を正しく理解できていないのです。彼らが正しく理解できないのは、彼らが人間の常識でイエスを理解しようとしたからに他なりません。第二は、イエスの母、兄弟とある部分です。母上と兄弟姉妹が、あなたを探していますと声をかけられると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと問いを発しています。そして、御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだと言われたのでした。身内の人たちは、血のつながりということで言うならば、イエスに最も近い人たちでしたし、イエスは母や兄弟たちも同じように言えるでしょう。どこにいるかと問われるなら、まあ、すぐ近くにいる。こう答えることになるはずです。しかしイエスは、そのような血のつながりによってではなく、神の御心によって人は、私の兄弟、姉妹、母とされるのだと教えられているのです。この理解を助けるために、旧約聖書に目を向けたいと思います。そこには、系図が記されていますけれども、血のつながりが大切に保たれているということを表しています。ところがその一方で、系図という血のつながりという関係性を超えた神の選びというものが起こっていることを数多く私たちは知っているのです。例えば、エサウとヤコブの物語で、血のつながりで言うならば、長男であるエサウが父イサクの後を継ぐというのが当然のことになります。ところが聖書は、エサウではなくヤコブが父の祝福を奪うように受け取る、そういうふうに描いているのです。ダビデも長男ではなく末息子でしたから、父親さえ選びの対象にならないと考え、預言者サムエルが訪ねてきた際、兄たちの代わりに羊の番をさせていたのです。 しかし神は血のつながりからするなら最も遠いところにあるものを選び、そして用いられるのです。血のつながり、それは人間的な事柄によるつながりと言えるでしょう。私たち人間の熱心さ、努力、能力、どれだけ役に立つか、何ができるかといった人間の側に起因するつながりであります。信仰さえも私たちの熱意と誤解され、それによって神につながっている、私の熱意でつながっている、このように思えるのです。しかし聖書を通して知らされるのは、これら人間的な事柄によって人は選ばれるのではなく、神の御心によるのだということです。人が取ってはならないと命じられた木から取って食べたとしても、命じられたように食べなかったとしても、そのような人間の態度に左右されない神の愛、ここに立って私たちは生きるのです。どこにいるのか、この問いは罪ある私たちの立つ位置が違っているということを指摘する問いではなく、神の愛のもとで生きるようにと招く愛ある問いかけなのであります。どこにいるのか、今日もこの問いを耳にして、神の愛のもとに立ち返り、新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。